はい、では、ここからは、前回募集していた、メッセージを紹介したいと思います。
はい、今回もたくさんのメッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
今回、紹介するのは、雨の思い出ですね。
そうですね、ちょうど6月になってね、1本目でも言いましたけども、ちょっと梅雨に入ったんですね。
はい、
ちょうどいい時期だったんじゃないでしょうか ね。
はい、じゃあ早速、ご紹介したいと思います。
はい、
まずラジオネームでんでんライオンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これからの季節、雨も多いけれどムシムシして辛いです。うん、僕は汗っかきなので、ちょっと動くだけでもすごい量の汗をかけます。晴れの日は本当にみっともなくて辛いのですが、雨の日はむしろ雨で濡れた手で意図的に傘を差しません。汗も流せてクールダウン、とっても便利という、すごい凄まじいスタイル の過ごし方をしてますね、でんでんライオンさん。
迷惑。はた迷惑。
いやー、でもね、気持ちはちょっと僕わかるんですよ。僕も汗っかきなんで。
ああ、そうです
ね。さすがに、傘をささないとか、そんなことはしないんですけれども、
はい、
やっぱりこれからの季節、ほんと何をしていなくても、ただ立ってるだけでも汗をかくみたいな。
うん。
辛い季節なんですよね、汗っかきには。
ほんといますよね、ほんと汗かく人ね。
ほんと一応僕この1年でダイエットをした関係で、
はい、
結構その汗の量とかはちょっと収まったような気はするんですけど、
はい、
それでもやっぱり暑い時はだらだら汗かきますね。今日も結構曇って晴れとの中間みたいな感じでムシムシしてたんですけど、
そうですね、
駅まで歩くだけでもうだらだら汗かいてましたからね。で、僕ほんとその汗を流してる姿をなんかこう人に見られるのが何とも言えない気持ちになるんで、ほんとでんでんライオンさんの気持ちはちょっと共感できるというか、なんとかごまかしたいなっていうのはわかるんですよね。
僕はそんなに汗をかくタイプじゃないので、
はい、
ですね、ただその汗をかく人はよく見かけるわけですよ、その通勤電車の中とか。
そうですね、
うん、半端ない量を、もうなんだろう、髪のさ、このなんていうの、
はいはい、
なんていうの、ここ
毛先、
毛先、うなじのあたりからバンバンバンバン出しててさ、本当シャワー浴びた後ですかみたいな人がいるわけですよ。
そうなんですよね。
ちょっとそういう人たちはね、もうちょっと生活習慣を変えた方がいいんじゃないかっていう気がするぐらいですよね。
多分、直すことが本当はできるものなんでしょうね。
うん、そうだね。
僕もずっと小さい頃からずっと汗っかきで、
はい、
きっとこれは一生付き合ってくんだろうなと思ってたんですけど、
はい、
前に比べたらやっぱりさすがに少し減ったかなと思うので、
うん、
やっぱ食べ過ぎとか運動しないとか、
はい、
そういうのがやっぱり影響してるんじゃないかなっていうのはやっぱり思いましたね。
確かにそのデトックス的には汗かいた方がいいとは思うんですよね。老廃物出しますからね。
そうですね。
ただ程度の問題がありますしね。
やっぱりこう普通に一人びちゃびちゃになってると、なんかこう周りの目が気になるっていうのもあるし、あと汗の匂いとかっていうの問題も出てくるじゃないですか。
そうですね。
僕もそうなんですけど、やっぱこう人に匂ってるんじゃないかとかって思うと、あんまりこうエレベーターとか電車の中とかそういう密室になるところに行くのがちょっと辛いと。
そうですね、ありますね。
ほんとこれからの季節はどうしたもんかっていうのがあるので、
うん、
雨でね、多少それがごまかせるならば、なんかごまかしたいなって気持ちはちょっとわかるなと思いましたね。
そうですね。まあ、去年のね、事故以来、クーラーもね、
はい、
意外とこう弱めに設定されることが多くなりましたからね。
そうですね。今年もきっと節電だっていうことで、あんまり、公共機関の、なんですか、冷房とか、あんまり下げられないんじゃないかなと思うので。
そうですね。クールビズで乗り切れる問題じゃないんだぞっていうことをね、僕は言いたいですね。
本当ですね。本当ですよ。クールビズを用意するのもお金がかかるわけですからね。
そうですね。本当に死人が出るぞっつって思いますですよね。
いや、本当、でんでんライオンさん、熱中症とかそういうのには気をつけてくださいね。
そうですね。
本当、ありがとうございました。
ありがとうございました。それではじゃあこちらに寄せられたものを私も紹介したいんですけども、
はい。
ラジオネームテレビっ子さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の雨の思い出は台風中継です。
おう。
気象予報士やレポーターの人が雨がっぱとビニール傘、 そしてヘルメットをかぶった状態で台風中継をしているあれです。
ああ、なるほど。
強烈な雨風に必死で耐えながら、猛烈な雨です、増水や堤防の決壊の恐れがありますので河川には近づかないようにしてください、というレポートですが、あれって本当に必要なのでしょうか。ただ単純に街灯の風景を映すだけでもいいような気がします。
あ、
その台風中継で雨風に耐えながら必死でレポートをしていた人が、ディレクターの OK が出た瞬間に平気な顔をして歩いて撤収した放送事故がありましたあれを見た時にはマスメディアの大きな大きな暗部を垣間見たような気がしました。
なるほど、
うん、ありますね、
ありますね、
台風レポート、
はい、あれ確かにそのなんですかね、危ないですって言ってるじゃないですか、うん、でも明らかにその人が今一番危ないところにいて、
そうなんだよ、ね、
危ない状況になってるから、
やめろやめろって言われてね、
ねえ、
ああいう感じにやられてるとあれ大丈夫じゃないかって感じになりますよね。ねえ、
しかも放送事故的なことが実際に起こってるとなると、
はい、
なんかもうそこまでしてまでする演出じゃないような気がするんですよ。
そうですね。
ね、それで真似して本当にそういう大変なことになったりとかしたらテレビは責任取れるのかって話ですからね。う
ん、私もこの実際この放送事故 YouTube で見たことあるんですけど、
はい、
本当に平気な感じで。
あ、マジですか。
それまではずっと本当にね中腰になった感じでそう耐えてたんですけど、
はい、
はい、OK ですって言った瞬間にもうスクーテー立って平然と歩いてるっていう。
うわー、まあそういう意味では演技派ですけど、
そうですね、
仕事を全うしてるっていうことにはなるんでしょうけど、うん、いやー、それ映しちゃったんだな。
そうですね、台風中継、ね、その台風の、その被害っていうこともあるんですけど、うん、
はい、
前も言ったかもしれないんですけど、その東京の騒ぎ具合がひどいですよね、
はい、あ、実際あれなんですか、地方のテレビ局とか違うんですかね。
あ、じゃなくてですね、
はい、
その東京に我々住んでるじゃないですか、
はい、
で、それで台風が当たり前ですけどその南の方からこう北上してきますよね、はい、それで去年なんかすごく水害が多くて、
あ、大方ですね、
うん、ね、片や地震片や台風みたいな感じで日本中大変だったんですけど、だから九州とかで増水があって、
はいはい、
それで四国あたりでも確かすごく雨が降って、
はい、
堤防決壊したみたいなことがあって、
ありました。
でそれで愛知県でもなんか何とか川が氾濫してみたいな感じになって、もう本当に至るところでそういう事故があったんですけども、
はい、
それを東京の、テレビ局がどういうふうに報道したかっていうと、
はい、
まあ、すごい雨です、こんなに雨ですってなってたのに、東京に来た瞬間にうわーすごいこんなに雨です、なんか山の線も止まっちゃいました、大変大変、うわーすごい皆さんすごいです、こんなに首都東京が大変なんですって言って通り抜けていって、
あ、
被災地とかそっちの方に台風いた瞬間に、そっちも大変ですね、じゃあ次のニュースですみたいな、そんな感じの、
あ、当事者的なその自分たちに関わるところだけやたらセンセーショナルにこう伝えて、
うん、
ちょっと離れてこちらと直接的に関係ない距離感になっちゃうと、なんか、あ、そっちも大変ですねぐらいなことしか言ってくれないんですね。
そうだね。
ああ、それはまあどうしてもあるんでしょうけど、露骨にそういう感じになっちゃうとね、
うん、
やっぱりちょっと疑心暗鬼というか、
ね、東京だけが日本じゃないんだぞっていう、
そうですよね、
感じもありますしね。
まあその放送されてるのが東京近辺だけならばまたあると思うんです、
う
ん、ラジオとかだと結構ワイド番組って結構1都6県とかしかやってなかったりとかするんで、
はい、
全国ネットのやつの方が割と少なかったりするんで、
うん、
そういうやつだったら本当に自分のところのやつだけやったらこう言う分にはいいのかなと思うんですけど、
はい、
テレビのやつって割と全国ネットですもんね。
そうですね。
あー、なんかじゃあ結構その地方でそういう番に全国ではそれは東京のそういう様子をセンセーショナルに放送してるのを見ると結構なんだこれって思ったりするんですかね、
う
ん、
するでしょうね。
ああ、なるほど。
まあまあテレビマスメディアはもう死にましたね、完全に。
ああ、
私はそう思いますね。
そういうことですか。まあね、できる限り真実を伝えてほしいですけど、
はい、
ね、そこ、なんていうんですかね、無理してね、そんな必死な
そうですね、
様子をしなくてもいいかなと思いますね。
はい、
本
まあまあテレビ局も株式会社ですから、うん、ね、そんなに綺麗な報道はできないんでしょうけど、
そうですね、
我々がねそれをどう感じ取るかですね、
うん、そうですね、
はい、どうも、テレビっ子さんありがとうございました
ありがとうございました、はい、こんなこと言いつつでもテレビっ子なんです ね、
そうですね、
いいですね、
う
ん、このキャラクターでは次の、お便りです、はい、ラジオネーム6月は寝過ごしさんです、
はい、
僕は雨男です、
はい、
大体何かイベントがあった時は必ず雨が降ります、
はい、
以前野外でバーベキューをすることになったのですが、僕はバイトがあって途中からの参加だったのです。そしたら僕が到着した途端に雨が降り出してバーベキューは中止。僕が雨男だとみんな知っているので散々罵倒されました、
うん、
どうすれば雨男を卒業することができるでしょうかと。
なるほど、
ありがとうございます、
うん、
いやー雨男の人っているとか言いますけど実際どうなんですかね、はい、そういうの、
まあ、関係があるはずがないんですよ、
うん、ね、たまたまが続くっていうだけなんでしょうけど、うん、
お前一人で気象を変えられると思ったら大間違いになってると思いますけど ね、
ね、 ね、 なんかかん、なんかね、日出入りとか全然雨降らないところにその人たちみんな投入したいぐらいですよ ね、
そうですね。
まあでも本当そういう星の元なのか分かんないですけど、この何バイトがあってだから最初いなかったのに、
はい、
6月は寝過ごしさんが到着した途端に降り出すっていうのはなんかまあすごいですね。なんかそういうことってあるんですね。
この間あのテレビの番組で、
はいはいはい、
まあ、ホコタテってのがあるんですけど、
ああなんか見たことありますよ1回ぐらい。
AKB の誰だっけ、今回1位だった人、
大島さん、
大島さんが出てる番組ですね、はい、でそれでこの間雨男対晴れ男みたいな、
ほう、
そんなのやってて、あ、ついに函館も終わったなって僕は思いましたけどね。
うん、なんかあれって結構すごい技術とか、
そうそうそう、決して穴が開かない鉄と何にでも穴を開けちゃうドリルみたい な、
そ う、 なんか
そういうのはいいんですけど
ね、お互いのその技術力を本当信じて絶対いけるっていう確証のもとやって、どうだった、なるほどみたいな、こう、
うん、
悔しいけどすごいやつだ、それに勝てるようなものを作りたいみたいな、そういうなんかね、
はい、
あの対決が素晴らしいんであって、
そうそうそう、
そのそもそもその人が雨男なのか晴れ男なのかっていう確証、
そんなねふわっとした感じでられてもさ
うん、
そういうことじゃねえだろうと思うんだよね。
本当ですね、
うん、でなんかその結局決着もね、あの曇り引き分け
って、
ひどかったんだその日。
すごいですね、
あんまりでもひどくてチャンネル変えたけどさ
いやまあ本当、それを最初から狙ってたとしたらすごいですよね、
まあ、そうだね、
うまいことやったみたいな感じにしたいんだとしたら、でもそれはすごい、まあ、よくその企画を通しましたね。
前にも一回その椎茸が食べられない人と、
はい、
誰にでも食べられる椎茸を作る人ってのもあって、これもひどかったけどね、そんなのさじ加減じゃないかっていうさ
難しいな。でもまだそっちの方がまだ嫌いっていうのがあるからあれですけど、うん、すごいなんかもう、あれってもともと深夜番組だったんでしたっけ。
そうだね、
深夜番組の頃はもうちょっと正々堂々やってたんですかね。
でしょうね、
だんだんこうやっぱ毎週毎週ゴールデンで1時間でやるとなると、うん、ネタとかそういうのも大変になってきて、
そうだね、
募集とかなんやらしてるうちにそういう風に丸くなってっちゃうんですかね。
ゴールデンの弊害だよね。
いやー本当そうですよ、本当面白い番組がなんかなんとはない番組になるっていう傾向っていうのはどうしてもありますからね。
そうですね。でなんだっけ、雨男の話だよね、
はい、
雨男は僕はどちらかというと晴れ男だと自分では思ってるんですけど、
はい、
うん、雨男ね、確かに
いますよ ね、 ね、周りで行ってる人は、
うん、雨になっちゃうとちょっとね強ためだからね。
確かにね、こう野外のやつは本当雨になると一気にテンション下がりますからね。
雨男を卒業することができるのでしょうか、
うん、うん、
まあ無理だよね。
無理ですね、うん、
参加しなきゃいいんじゃないかな。
そうですね、 あんまり雨と関係のないイベントに参加するようにするっていうか、もうなんかかわいそうですね。でもなんか自分は別にね、うん、そのつもりなく過ごしたいわけで、なのにこう天候がなぜかそういう邪魔をするみたいな、
うん、
これはでもうまく付き合っていくしかないんじゃないですかね。
ただ他の人からすると全部その雨が降った理由っていうのをこの 6月はね、過ごさんのせいにできるんで、
ああ、まあ、そうですね。
そういうところをね、うまくこう、折り合いをつけて、
確かに。
ああ、ごめん、やっぱ俺のせいだったとか言っとけばいいんじゃないですか。
そうですね、そこでなんかこう、いじられることって、なんか、何かがこう、うまく回るならばね、
そうね、
それもコミュニケーションの一つとして、うまいこと使うっていう手もあるんじゃないですかね。
そ
うですね、
それぐらい強い心持てないんだったらば、
うん。
出ない。
そうですね。
どうでしょう、なんないですね。
いやー、なんか厳しい、厳しいけれど。
とんでもない。
まあ、6月はね、過ごしさん、ご参考にしていただければと思います。ありがとうございました。
本来的には、雨音とかいないです。
はい。
はい。じゃあ次行ってみましょうかね。はい。ラジオネーム、変態紳士さん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回は、オトルマハラジャというラジオネームでメールしたものです。
ああ、
私覚えてます。あのですね、前回のメールテーマが、
はい。
なんだっけ、
私の5月病でしたっけね。
そうそうそう、5月病 の, その対策っていうことで、はい、そのスーツ萌えだった人ですね。
あの就活してる人の若々しいスーツを見て、
そうそうそう、うん、就活生のスーツがすごく好きって言った人です、ね、
はいはいはいはい、
はい、
なるほど。だから
その人からまたメールをいただいたんですね。
はい、ありがとうございます、はい。
じゃあメールの続きを見ます。はい、私のフェチズムを皆様に公表できる喜び、そしてそれに対する猫屋さんの評価である変態紳士という肩書きに大変感動いたしました。今後メッセージテーマに合わせて私のフェチズムをお届けしたいと誓った次第です。
あら、
もう完全にまた社会不適合者が一人来ちゃいましたね。
ちょっとね、心配です。
そうですね。
でもまだメールの文体はまだ今のところ大丈夫です。そうですね、破綻してない、
はい。さて、私の雨の思い出ですが、
はい、
やはり雨に濡れた女性の姿です。
ああ、なるほどね。
特に女子高生がよろしいのではないでしょうか。
来ましたね。はい。
突然の雨にワイシャツが濡れそぼり、その背中にくっきりと浮かび上がるブラジャーのラインは、雨上がりを彩る虹にも負けない可憐さを持っていると感じます。
ああ。
もう、変態紳士さん
です
ね。
すごいですね。
完全にもう、出てきちゃいけない人でしたね。
こう、一文一文で、どんどんこう、変態化がこう、如実に出てく感じの、うん、すごいですね。濡れそぼりってすごいですよね。
なかなか使われない日本語を使うところにね、
凄まじさを感じますよ。
僕はまたやっぱり紳士的なところ感じますけども。
まあ確かにね、語彙力とかなかなか、うん、普通の人は使わないところですからね。
濡れそぼりってなかなか言わないもんね。
言わないですよ、初めて聞きました。すごい、
うん、雨上がりを彩る虹にも負けない可憐さを持ってると感じます。
詩人、うまくいけば詩人なんですけど、
たかがブラジャーのラインがね、
ねえ、
虹にも勝るって言っちゃうわけですよ。
うわ、すごいな、僕、あ、すごい、
これ。ただし、気持ちは非常によくわかる。
あー、うん、ここにも。
非常によくわかるね。
ここにも変態紳士さんが。いやー、すごいですね。やっぱりこう、嬉しいものなんですかね。
突然の雨っていう、そのね、この時期特有の、まあ、もしくはもうちょっと後のね、そのゲリラ雷雨的なね、
そうですね、
やつでしょうけどね。
スコールみたいな感じで。
うん、まあ、わーっと降らちゃったわーって言ってね、少しこの、
あ
ね、さっきの、汗かきの人みたいじゃないんですけども、はい、ね、こう雨に濡れた髪とね、
そうですね、
ちょっと濡れてしまった感じの服、
なるほど、
大変よろしいんじゃないでしょうか。
こう、なんだろうな、周りの人とかはこうすごい雨でもう参ったなと思う中で、ね、まあ、唯一のなんかこうご褒美みたいな、
そうですね、
雨のご褒美、うん、そんな感じなんですかね、男性。
超参ったしとか言ってる横でね、こうニヤニヤできちゃうっていう。
けしからんとか言いながら。
あ、大変けしからんね。うん、
このラジオ、意外なことに最近僕、友達で、同級生の女の子が実は聞いているという事実が発覚して、いろいろちょっと、大丈夫かと思ってるんですけど、この変態紳士さんとかのね、お便りを聞いてどう思ったりするんですかね。うん、
これだって、メール送ってきた変態紳士さんのせいだから。
はい、あ、そうか、我々がこう。
僕らのせいじゃないもんだ。
あ、そうか、そうですよね。うん、
ただし僕は非常に共感できる。
共感はする、うん。
共感はできる。
なるほど。いや、まあ、今後も、じゃあ、この変態紳士さんはいろんなテーマに向けて、こう、
そうですね、
考えてくださるんですかね。ね、
私のフェチズムをお届けしたいと誓った次第です。
あ、まあ、ありがたいことですね。送ってくださる限りはね、なるべくこう、探して読みたいなと思っておりますので、はい、今後もぜひともよろしくお願いします。
そうですね。今回のフェチズム、私はですね、共感できるということで。はい、3ポイント
3ポ、あ、ポイント制。これ何ポイント貯まると何かあったりとかするんですかね。
何もないですからね。
栄誉みたいなものですかね、うん、ポイント。
変態王子とかなります。
あー、なるほど。紳士から王子になって。 最終的に王様になっていくんですかね。
そうね。
いやじゃあ、上を、高みを目指して頑張ってください。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、続いてこちらのお便りです。ラジオネーム、まねっこさん。
はい。
ありがとうございます。私が小学2年生の時に、遠足が雨で中止になったことがありましたと、
うん、
私はとても楽しみにしていたので本当に残念で泣いていたのですが、翌日になってその遠足で行く予定だった公園で殺人事件が起こったことが分かり、私たちはとても驚いたのを覚えています、
うん、
もしもあの日晴れて遠足が決行されたら私が被害に遭っていたかもしれないと思うとゾッとしますと。ありがとうございます。いやこれはすごいですね。
すごいですね。殺人事件が起こった。
はあ、はあ、いやーなかなかそういうことってないですもんね。あんまり
ないですね。
間近でそういう事件が起こるってこと、僕結局今までの人生なかったですね、
うん、そうは言ってもね、日本全国で毎日どこかでそういう事件が起こってるはずですから。
そうです ね,
ね、可能性としてはゼロじゃないんでしょうけど、
はい、
でもないな。殺人事件、交通事故も間近で見たこと
僕ないですね。
ないな。
怒った後、倒れてる人がこうみんなを介護してるみたいなのは見たことあるんですけど、
うん、
怒った瞬間とかはないですね。
うん、
いやでもよ、まあ、遠足が中止になっちゃったのは残念ですけど、本当良かったですよ。それでね、そこの場所に行かずに済んで。
そうですね。
巻き込まれちゃったら本当シャレにならんですからね。
うん。
こういうことってあるんだな。
まあ、どっちでしょうね。雨が降ってそこに誰もいなかったからこそ殺人事件が起きちゃったのかもしれないけどね。
なるほど、呼び出してみたいなね、
うん、
そういうのあるかもしれない。いやまあいろんな事情とかいろんなね理由はあってそういうことが起こっちゃうんでしょうけれども、
はい、
でも本当九死に一生じゃないですけど、ね、皆さんもまあ雨が悪いとかどうとかってのはないですけど、
うん、
日々ね、第一日一日を大切に過ごすということですかね。
そう。それなんかいつ死んでもいいみたいな。
いや、そうです。確かにね。
で、私も小学校何年の時か忘れましたけど、
はい。
遠足とかじゃ全然ないんですが、
はい。
その、何時間目だったかな、それもちょっと曖昧なんですが、
はい。
急に帰るなって言われて、帰るなどころか、まあ、学校にいる時ね、
はい、
学校にいる時に、先生方から帰るなって言われて、
はい、
帰るなどころかその校舎に入れって言われて、なんだなんだって思ったんだけど、その後いろいろその校内放送で状況が伝わってきたんだけど、
はい、
なんかね拳銃を持った人が今校舎の周りをうろついてますっていうのは一回あったわ。
それすごいですね。
うん、
それあれ下校
下校時間に近かったのか分かんないんだけど、まだ昼間だったのかもしれないんだけど、とにかく校舎に立てこもるっつうか、
みんな
入って、そうそう、決して出るなっていうのがあったな。
うわ、そういうことあるんですね。
まあ、後から聞くと全然近くなかったらしいんだけど、
うん、
もう全然2キロも3キロも先だったらしいんだけど、一回そういうのがあったな。
ああ、なるほど。やっぱでも本当、ね、子供を狙うとか、そういうこと、本当卑劣ですからね。
ね。
本当お子さんいらっしゃる方、さすがにお子さんがこのラジオを聞いていないことを僕は願うんですけど、
はい、
さっきの変態紳士さんとかの、
そうですね、呼ばれるようなやつ、これから毎週じゃあもう3本目は聞かせられないってことですね。
そうですね、はい、3本目はちょっとR15 ぐらい15ぐらいになったらもうい
ろいろ知
っているでしょうからね、
うん、
本当気をつけてくださいねと、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあ、それじゃ最後のメールですね。
はい。
ラジオネーム、ゴルゴ337拍子さん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕の雨の思い出は、ドイツに渡った時に見た景色です。
はい。
シュバルツバルトという土地をご存知でしょうか？強い酸性雨のため、森林が枯れていってしまい、黒い森とも呼ばれているところです。
おう。
それまで僕は、環境問題などには何の興味がなかったのですが、そこに広がる木々を見てから意識が変わりました。日本でも酸性雨の被害は出ています。放射能ばかりが報道される昨今ですが、広く地球環境問題を認識してもらいたいと思う毎日です。いきなり最後ちょっと大きなテーマが来ましたね。
はい、なんか今までの流れをこう、ね、キュッと締めるような、
ね、なかったかのようなね、
すごい今までにない感じの真面目なメール、ありがとうございます。
酸性雨ね、確かにこう 学校の教科書とか資料集に必ずこのドイツのね
書いてありましたね、
シュバルツバルト の, その枯れた木々みたいな、
はい、う
ん、ありますけど、ちょっとゴルゴ33のアピオチさん の, あの事実誤認がありますのでですね、そこだけ1点ちょっと訂正したいんですけど、
はい、何でしょう、
今のメールの中だと森林が枯れちゃったからシュバルツバルトが黒い森って呼ばれてるみたいな感じになってますけど、
はい、
シュバルツバルトっていうのはそもそもドイツ語の黒い森って意味なんで、これは関係ないんですよね。
あ、そうなんですか、うん、
シュバルツバルトは黒い森って意味です。
あ、じゃあ何、もともとそういう名前の、
もともとはモミの木とかすごいこう鬱蒼としたところで、
あ、
中の方に下の方に行くともう真っ暗だったっていう。
あ、なるほど、
うん、それぐらいこう
生い茂ってて、
そうそうそう、
光が入ってこないような、う
ん、だからね、逆の意味です。これは黒い森が枯れちゃったから森が黒くなっちゃったってじゃなくて、
枯れてむしろ光が入ってちゃうぐらいなんですかね、
うん、でもこれももう相当昔の話だからね、最近はあの山西被害もね、たくさん、防止されてるんで、
最近、まあ、生活しているあの環境が問題なのか分かんないですけど、はい、全然あんまりその山西雨っていう言葉自体あんま聞かなくなっちゃってる気がしますけど、どうなんですかね。
中世じゃなければ山西雨っていう意味だとやっぱり今でも日本でもね
降ってるんですかね。
降ってる降ってる。どっちかっていうと中国大陸からいっぱい来てるよね。
ああそうなんだ、
うん、越境汚染っていうんだけどね。
はい、
あの黄砂もそうじゃないですか。
あ、そうですね、うん、中国の砂がこう飛んで舞って日本に来るってありますもんね、
う
ん、
あの窓際にすごい黄色い粉がいっぱい飛んでるなと思ったら、はいはいはいはい、ね、中国から来た砂だったみたいな。
いやー、まあ、うん、やっぱ環境問題ね、小学生とかの時に本当その社会とかなのかな、あれは、
はい、
こう賛成とかそういう何環境汚染の問題とかこう意識するようなあの授業って絶対あったと思うんですけど、
はい、
だんだんだんだんこう何上に年が上がっていくにつれて本当に自主的に意識していかないとなんかこう記憶から外れていくような感じがあって、ちょっといけないなって反省しましたね今
言わんね、うん、正直なところ僕もうすでに放射能って半分忘れかけてるんだよな。
あー、なんか今ちょっとね原発が再稼働するか否かみたいな、なんか結構そういうのがあって、
うん、
なんかまたどうなっちゃうんだろうみたいな話題があるからまた少し話題に上がってきつつあるのかなとは思いますけど、
うん、
確かにもうあの震災の後の事故からもう1年以上経って、
そうそう、
こう東京とか近郊に住んでる人って、まあ、実質的なその直接的な被害っていうのをあんまね如実に、うん、味わっていないので、
再稼働も結局その事故が起きるか起きないかって話になっていて、
うん、
その漏れてしまった放射性物質はどうなったかっていう話はないじゃないですか。
ないですね、
うん、本当に僕もあの事故の直後ぐらいは正直なところ福島産の野菜とか、
うん、
ちょっとなーと思ってたけど、
うん、
最近全然産地すら見なくなっちゃったもんな。
あー、でも多いんじゃないですか、うん、もうだんだんこう結局いろんなメディアとかにこう煽られてってことはないけど、
はい、
やっぱこう人がいろいろわーだわあーだこうだ言ってると自分の感情として心配になってくるっていうのはあると思うので、
そうですね、
人が言わなくなってきて気にしなくなっていくと、あ、自分もまあ別にいっかみたいな、ちゃんと届いてるってことは、まあ、検査を通ってるんだろうなみたいなことで勝手にこう納得していく部分っていうのはどうしてもあると思うんでね。
そうですね、結局一番体に悪いのはストレスっていうね、笑えない話もありますからね。
そうですよね、うん、だからまああんまり気にしすぎない方がいいっていうのもあるけど、なんかこうね、もう終わったこととか過去のこととかそういう風に全部持ってっちゃうのも、まあこう環境問題とかそれこそね常にやっぱり今後も意識していかなきゃいけないところだと思うんでね。
そうですね、
いやちょっといろいろ考えさせられましたね、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、こんな感じで今回は雨の思い出についていろいろメッセージいただきましたが、
はい、
今回また来次回7月に向けてまたメッセージテーマを募集したいと思います。
はい、
次回のメッセージテーマは海の思い出。
はい、海の思い出ですね、
はい、
7月になると海の日がありますからね。
そうですね、
確かに、なんか海についてどこそこ行っただとか、うん、あの海が切れただとかですね、いろんな話を聞かせていただければですね、
思い出を作るために何かをしたみたいなねそういうのもあるかもしれない あの梅雨を明けてもう夏真っ盛りになろうとする季節ですからね、
はい、
皆さんの海の思い出を、募集します、
はい、
あの送る方法あのメッセージは、メールアドレス sfnomad@macgood.jp まで送ってください。あと、SF ラジオのブログとか、あと私のブログとかのメッセージとかコメントの欄でも構いませんので、あの、どしどし、あの、送ってください。あと、あの、メールテーマに限らず、今日もあの、SF ファンというさんから、あの、メッセージいただきましたけど、その、ラジオ全体の感想もね、
そうですね、あの、普通のお便り、愚痴感想なんて結構ですもんね。
はい、あの、はい、知った激励、今回完全に知った激励でしたけど、あのどうだったんでしょうかね、僕の仕切りはどうだったのかよくわかりませんが、
はい、
あの今後にまた行かせたらなと思いますので、
そうですね、
どうぞよろしくお願いします、
はい、
じゃあこんな感じで今回の、SF ラジオ終了したいと思います。皆さんありがとうございました。さよなら。
さよなら。